厳しい状況が未だ続いている福島第一原子力発電所ですが、今日もまた日本ビジュアルジャーナリスト協会のお二方にお話を聞きたいと思います。今日お越しいただいたのはジャーナリストの綿井武春さん、そして山本宗介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
いた
します。
13日の日に、福島原子力発電所の、付近まで取材に入られたということなんですけれども、地震が起きた当時に、その原子力発電所の建屋の中で作業されていた方と取材をされたということで、そのお話を聞きたいと思います。まず取材の経緯を教えていただけますか？
そうですね、僕と、JVJ のですね、もう一人野田君と二人で、12日に、夜までになんとかその、田村市、までたどり着いてですね、はい、でその田村市っていうのは、福島第一原発から約40キロのところなんですけど、そこにですね、大熊町からの避難民の人たちが、たくさん収容されていまして、で夜そこに行ってですね、避難民の人の、声を聞こうと思って、でそういう中で偶然なんですけど、この結構若いですね、作業員の人と出会いまして、で彼が割合フランクにですね、話してくれたんですよ。それが一つきっかけ で、その後ですね、結局取材をなんかその周辺で取材をしている中で3度彼に、これも偶然の重なりでですね、会うんですよ。
たまたま取材をしている間に3回同じ方と会ったと。
でそういうところがあって、不思議と彼がですね、僕らの取材に打ち解けてくれましてね、でそういう中でもう少し詳しい話を収録することができたということなんです。
その後綿井さんも一緒に取材に合流されまして、インタビューを、された時の状況というか、当時、どのような様子だったのかというのはいかがですか？
ご本人はですね、やはり名前や、特定されることはちょっと、避けたいということで、条件としては、顔を出すことは、できないと。で、後ろ姿からの撮影だったら OK だと。それから、声もですね、変えてほしいと。放送の時には変えてほしいということだったんですが、今日仮にちょっとお匿名で、T さんと呼ばせていただきますが、T さんの、プロフィールですね、公開できる範囲のプロフィールでいきますと、T さんは、現在27歳。で、高校卒業してからずっと、第一原子力発電所で働いてこられまして、主にメンテナンスですね、計器類のメンテナンス作業を、担当されていると。で、原子力発電所がある大熊町の、出身でいらっしゃって、ずっと毎日も第一原子力発電所で働いていらっしゃって、地震が発生当時も、第1号機から第3号機までの間のどこかの建屋に、いらっしゃったということですが、どこの号機にいたかということはちょっと、勘弁してほしいと。いうことでしたので、この後映像で、彼の、話が出てきますので、どちらかと言いますと彼の思いと言いますかね、あんまりこう情報的な、今テレビで出てくる解説的な情報的なことではなく、彼が今何を考えているか、あるいは当時何を思っていたかとか、そういったことを、聞いていただければというふうに思っております。
わかりました。1号機から3号機、動いていて緊急停止したと言われ、その3つのうちのいずれかのその建屋の中にいらして、普段はメンテナンスの仕事という方の、27歳の方なんですけれども、二方が取材されてきたそのインタビューをですね、見ていただきたいと思います。
その T さんに話を聞けたのは3月の16日です。田村市内にある、避難所があるところの、駐車場で、車の中で、話を聞きました。
事故の発生した時は、そこに仕事の現場にいたんですか？
はい。建物の中で、作業をしておりました。
どんな作業やってたんですか？
メンテナンス作業ですね。
すごい揺れました、現場に行った時には。
はい、
地震が起こったとき、
中で緩い横揺れが続きまして、その後に、縦揺れが来まして、かなり大きな地震だということが分かりました。かなり大きな地震でしたので、命の危険を感じて、そのうち、照明が消えましたので、 慌てて立山外に出てきました。
はあ、はあ、それは誰かの指示で、
自分で自主的に、自主的にですね。
はあ、他の労働者も
一緒に逃げました。
一緒に。
はい。
建屋の外に出た。
はい、建屋の、入り口まで来たんですが、
うん、
そこのところで人がいっぱいだったため、なかなか出ることができず、
うん、
3分ぐらいしてようやく出ることができました。
はぁ、入り口に殺到したから。
そうですね。
あ、出口に殺到したからね。
はい。
で、その時の何人ぐらい外にいました？避難した人。
建物の外に出ると、
うん、
およそ、400人程度だと思われる人が、すでに避難して、
うんうんうん、
それぞれの事務所に向かっておりました
。ははははは。それがどう？
その後、事務所に集合しまして、
うん、
各自解散となりました。
え、あ、解散になったの？
はい。
自宅に帰ってきた。
そうですね。
ははは。どんな気持ちでした？
果たして自宅は無事だろうか、
うん、
道路状況がどんな風になってるだろうか、
うんうん、
そういったことが心配でした。
あ、原発がどうなった、どうなっちゃうんだろうっていう心配はどうでした？
その時点では、
うん、
安全に停止すると思っておりましたので、
はあはあ、
そこまでの心配はしておりませんでした。
あの緊急冷却装置が、
はい、
もうちゃんと働くだろうというふうなことを思ってたわけね。
そうですね。
はあはあ、そうして結果的にはそれが働かなかった、
はい、
ということは、そういうのが分かった。
そうは、そうですね、
うん、
原子炉が、無事に止まったことがまで確認して、そこで一安心はしたんですが、
うんうん、
その後、冷却装置が働いてないというニュースを知り、
うん、
果たしてこれからどんな風になってしまうんだろうと思いました。う
ん、今どんな気持ちです？
発電所の、事象が、
うん、
刻々と変わる中、
うん、
そういった事象が、
うん、
終焉することを、
うん、
無事に終わることを、
うん、
祈りつつ、
うん、
自分にいつ連絡が来るかと、それをただ待っている状態です。
でも連絡が来たら行きます？
私は現場に向かいます。
うん、自分が大量の被爆をしてしまうということを。
はい。その可能性も十分あり得ます。
それは覚悟して？
はい。
うん、どうしてそこまで決意してる？
自分が働いていた原子力発電所がこのような状態になってしまったため、
うん、
自分が地元の人たちに安全な、
うん、
また再び住める街を取り戻すために、
うん、
これ以上深刻な事態にしたくはないと思っているからです。
うん、そうか。何も可能性がそれでも不可能っていう場合も考えられるでしょう。
はい。ただもし呼び出されたら、
うん、
自分ができることの最善を尽くして頑張りたいとは思っております。
うん。もう覚悟してる。
はい。
うん。そう。家族はなんて言ってますか。
できれば言ってほしくはないとは言っております。
こういうずっと原発は安全だっていう宣伝をね、続けてきたでしょ、政府やあるいは電力会社の人たちがね、新聞のこう見開きで1ページ全面広告を打ったりなんかもずっとやってきたりして、
はい、
どうですか、その今の時点でそういうことをやってきたっていうことについて。
原子力が安全だ、うん、安心だと言った以上、
うん、
今回のような事象が起こってしまったからには、
うん、
東京電力と政府は、
うん、
その責任を取って、
うん、
この事象を、
うん、
絶対に、
うん、
止めなくてはいけないと思っております、うん、
でもそういうことを命令する人たちは東京の安全なところにいるよね。
はい。
で、自分たちが犠牲になるって、
はい、
いうことについて
ては、はい、どうですか。
当然最前線にいる人たちからすれば、うん、後方で指揮を取っている人たちに対して、
うん、
そういった感情が起きるのは当然だと思いますが、うん、この質問は、
うん、高校卒業して原子力発電所に就職されたわけですよね。
はい。
なんでその原子力発電所で働いてみようと思われたんでしょうか。
地元に根付いた企業だったからです。
うん。社会のためとか何か役に立つというか、原子力のエネルギーの、まあ、未来とか可能性みたいなものを当時信じてましたでしょ
うか。そうですね。はい。特に、首都にである東京に対しての送電は、この地区での電力がかなりの割合を賄っておりますので、
うんうん、
首都の、安定した電力供給に、自分の力を、うん、協力使って協力したいという気持ちは少なからずありました。
なんか自分たちがこれまで間違ったことをやってきたんじゃないかとか、あるいは、うん、上、会社幹部から騙されたとかですね。そういった思いは今はありますか。
はい、確かに、どんどん、点検の時期は、うん、時間、工期は短くなったり、
はあは
あ、そういった、不満はありましたが、
うん、
果たしてそれが今回の事象にどういった影響にあったかというのは、うん、まだ分からないと思います、うん。これからその原因究明を長い時間をかけて行うのが東京電力と政府の、
うん、
地元住人に対しての務めではないでしょうか。
うんうん、まだ結婚されてないんですよね。
はい、独身です。
で、もし結婚されて、お子さんを作った時の何か心配とかいう、そういうことは考えてないんですか。
はい。これからもし発電所の中に、呼び戻されたとして、
うん、
そういった作業において、
うん、
何らかの影響が出るかもしれないということは、
うん、
それは考えております。
うん、
ただ、そういったことを恐れずに、
うん、
命を逃げ、投げ出してでも、
うん、
作業に従事することが、今まで原子力発電所で作業してきた者としての務めだとは思っております。
うんうん、今の時点で、そういう、こういう作業をやらざるを得なくさせたものへ対する、なんか怒りみたいなのはありますか？
はい、今まで、こういった、
うん、
事象を、完全に想定してこなかったという、
うんうん、
行政に対して、多少なりとも、苛立ちに近いものを覚えているのは確かです。
うんうんうん、
それと、
うん、
このような未曾有の災害に対しての怒り、
うん、
それと、
うん、
大きな津波を想定してこなかった原子力発電所の設計そのものに対しても、
うん、
多少なりとも苛立ちがないというのは嘘ではないかもしれません。
地元の人たちは、まあ、この立件、この事故が起きる前までの時点でやっぱりこういう原発のこととかっていうのは、まあ、誇りに思ってるというか、反対する人っていうのは、どうなんですかね、割合としては少ない方なんですか。
割合としてはほとんどいなかったですね。
ああ。そういう人は住めないよね。
いないですね、
ほとんど。
あって当たり前の、土地だったので、
うん。そういう言いづらいというか批判とか排除されるとかそういうことではないんですか。
そうですね。もう発電所っていうのはそこにあって当たり前のものっていう、
うん、
ないのを考えられないっていう、
うん、
昔はいたのかもしれませんが、そういった人はおそらく引っ越しをしたり、
うん、
そういったことも考えられます。
あ、そうか。
住民の人たちはこれ放射能とか放射線のこう数値の割合とか今どれくらい自分が被ばしてるかとか今体育館の中でみんな心配していますか？
不安がってはいますが、具体的な数値とかの、についての知識は持ち合わせていないため、
うん、
果たしてニュース等でやってる数値が危ないものなのか、
うん、
どうなのか、うん、そういったものは自分では判断できてないと思われます。
うん、
それはでも、ちょっと恐ろしいことっていうか、それでいいんですかね。
そうですね。そのために、政府や報道は、あるべきもの、
うん、
そのままの報道を、
うん、
しかもわかりやすく、
うん、
いかに早く伝えるかってことが求められると思います。
はい。まあ、なんともちょっと胸が締まるような話だし、まあ中には、その、彼は、まあ、東京のね、この電力を担ってる誇りがあったっていうお話を聞いて、まあ、使ってる我々ですので、ね、こういった現場の人たちが、まあ、現場の中で非常にこう、今、使命感を持って、まあ、呼ばれるのでも出ていくというふうにおっしゃってるんですけど、山本さん、このお話をまあ、詳しく聞かれてですね、もう少したことをお聞きしたいんですけど。
まあ、率直なところ、彼の、まあ、3度会って話をこう聞いてると、すごく、辛いですね。これほど、真剣に、考えて、使命感と信念でね、原発の作業員で働いてきた人の声を聞いてると、今起きている事態が、すごく、辛いですね。で、要するに、T さんのような、原発の作業員、労働者がですね、結局、国と電力会社がずっとこう推進してきた原発政策の犠牲者になりかねない事態にあるわけですよ。だからそれをどう止めたらいいのかっていうことをやっぱり今、考えなきゃいけないことだと思うし、その中で彼が、私に話したことで、これまで原発に関する報道はタブだったと。ですから、テレビ新聞ではほとんど、現場の声が拾われることがない、そういう報道があったということを。ですから、この機会にですね、現場で働いている者の声を、しっかり、出してほしいという気持ちがすごく強いのを感じたんですね。ですから、彼は、そういう意味で、本当にその自分が特定されてしまったら、クビになりかねない状況にあるんだけれども、僕らに、積極的に話をしてくれたわけですよ。だから、まあ、そういう意味で僕が個人的に思うのは、やっぱりすべての、原子力発電所の安全性を見直して、で、もう大体エネルギーを、しっかり考えてやるっていう、ことが、こういう犠牲者をですね、その作り出さないことにつながってくると思うんですよね。
渡井さんは、まあこのお話を聞かれて、まあまだ若い27歳の方ですけども、うん、何を感じられました？
まあいわゆる、これまでずっと第一線でね、景気類の、まあ末端を、まあ作業をしてきた方ですけど、ある意味最前線でずっといて、で、彼は今その、つまり避難所にいますから、つまり同僚の人たちっていうのは結局、多くの人たちがまだ現物の中で働いてたり、いますので、非常に複雑な心境だと思うんですね。で、まあ彼のその、結構はっきりしたこの口調っていうか信念がですね、まあ、逆にちょっとまあ痛々しく、僕には痛々しくて、まあ彼自身、まあこれからどういう行動を取るか、あるいはどういう命令、指令が、まあ、来るか分かりませんけれども、まあ本当に原子力行政のこの、まあ犠牲者ですよね。ある種、まあ国家犠牲と言ってもいいと思うんですけど、まあこういった人たちが、まあこれまでやってきた、仕事、そしてまあこれからやらなければならないことというのはですね、もう本当に膨大で、なおかつものすごい危険を伴うので、 まあ、この危険なこの作業というのを一体まあ誰がまあ担うのか、今ちょっとまあメディアでその英雄的なね、こう物語っていうか、そういったこう扱いになってしまうのも、まあ、私はちょっとまあ危惧もしてるんですが、まあ、なんとか今、経済産業省とか、東京電力の記者会見で出てくる、ああいった情報の方ももちろん大事なんですけど、まあ、もう少しちょっと人間の肉声とかですね、声、原子力発電所の中で本当にどういった人たちがどんな作業をしているのかと、いうことを、やはりもうちょっとちゃんと、知りたいというふうに思いますね。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。